ゴミ減量リサイクルだより、令和4年3月15日号特集号。編集発行環境対策課ゴミ減量推進課。住所、郵便番号 185-0013。国分寺市西小医学部 4-9-8。電話、042-300-5300。環境対策課 042-300-5303。 ゴミ減量推進課 042-328-2191。 環境対策課環境対策係。ファックス 042-326-4410。 国分寺市災害廃棄物処理計画を策定。大規模災害、地震や風水害等において、平時の数年から数十年分に相当する大量の災害廃棄物が一時に発生し、その処理が自治体の大きな課題となっています。今後発生が予想される大規模災害による被害を抑止・軽減するための災害予防、発生した災害廃棄物等の処理を適正かつ迅速に行うための応急対策、復旧・復興対策を円滑に実施するための体制構築を目的に、国分寺市災害廃棄物処理計画を策定しました。本計画の位置づけ。上から下への流れ図があります。国、関東、都、市の4つの囲みがあります。一番上に国の囲み、右上に災害対策基本法、復興段階では大規模災害復興法、左上に災害廃棄物処理法、その間に連携の相互矢印、右の災害対策基本法から矢印、防災基本計画、復興段階では復興基本方針、矢印、環境省防災業務計画、矢印、災害廃棄物対策指針、大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針に進みます。左の災害廃棄物処理法から矢印、基本方針環境大臣。ここから2つの矢印。1つ目は、廃棄物処理施設整備計画へ。2つ目は、災害廃棄物対策指針、大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針に進みます。ここまで国の囲み。災害廃棄物対策指針から2つの矢印。1つ目、関東の囲みに進みます。関東の囲み、大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動計画。2つ目は、都の囲みに進みます。都の囲み、東京都災害廃棄物処理計画。2つあります。1つ目、東京都地域防災計画。これと関東の囲みとの間に相互矢印。2つ目、東京都資源循環廃棄物処理計画。一番下に市の囲み。国分寺市災害廃棄物処理計画。二つの囲みがあります。一つ目の囲み。国分寺市国土強靭化地域計画。国分寺市地域防災計画。これと東京都地域防災計画との間に相互矢印。二つ目の囲み。国分寺市一般廃棄物処理基本計画。国分寺市一般廃棄物処理実施計画。仮称、 国分寺市リサイクルセンター施設整備基本計画。これと東京都資源循環廃棄物処理計画との間に相互矢印。図終わり。本計画における主な進め方。時期区分、時間の目安、取り組み事項の順です。時期区分、初動期、応急対応期、復旧復興期の3つに分かれています。初動期、時間の目安、5つあります。発災から1時間後、取り組み事項、庁内体制の整備、発災後1時間から24時間、ゴミ収集、集積計画、資尿処理計画の策定、発災後24時間から72時間、ゴミ・瓦礫地域集積所、仮置き場の確保、瓦礫処理計画策定、発災後約1週間、自区域内における関係主体、都外自治体、関係機関との連携、地域集積所の設置、生活ごみ、避難所ごみ、資尿処理実施、仮置き場の設置、運営、自区域内における被災状況の集約、災害廃棄物の発生量、処理量、処理可能量、暫定値の算定、市民への広報、環境モニタリングの実施、廃棄物処理施設の点検等。発災から約1ヶ月、公費解体の受付に向けた準備、災害廃棄物の基本方針、災害廃棄物処理実行計画の策定、処理の進行管理等。応急対応期、発災から6ヶ月、災害廃棄物の発生量、要処理量、処理可能量の見直し、市民への広報、建物損壊に伴う廃棄物の処理、公費解体の受付、解体工事、環境モニタリングの実施等、復旧復興期、発災から3年程度、災害廃棄物の発生量、要処理量、処理可能量の見直し、市民への広報、建物損壊に伴う廃棄物の処理、公費解体、環境モニタリングの実施、国庫補助金対応等。リサイクルコーナー、譲ってください。子供用品、自転車、家具、家電、楽器。譲ります。お茶引き機、学習机、姿見、机、ロフトベッド、ベビーカー各種、こと、乳児用布団、すのこ、カーペット、衣装ケース、洋服ダンス、子供洋服、シーリングライト、など。注意事項、品物は日々変動があります。具体的な品名や最新の情報は、市ホームページ、ページ番号検索、100-2183をご覧いただくか、ごみ減量推進課へお問い合わせください。問い合わせ、ごみ減量推進課、電話 042-300-5303。譲渡は無料です。受け渡し等については、当事者間でやり取りしていただきます。リサイクル家具販売会。開催日時、3月27日日曜、午前10時から正午。開催場所、ストックヤード、西本町 2-9-6、当日直接会場へ。注意事項、駐車場数台あり、配送不可。混雑時は入場制限を行う場合あり。 公転中止。靴、カバン、ベルト類、ぬいぐるみ、食用油の拠点収集&フードドライブにご協力を。開催日時、3月22日火曜午前9時から11時。開催場所、光公民館。当日直接会場へ。拠点収集。注意事項。破れた、穴が開いたもの。車輪のついたカバン、ゴルフバッグ、スーツケース、長靴、スパイク、スリッパ、人形などは収集できません。食用油はペットボトル、缶などに入れてお持ちください。フードドライブ。家庭で余っている米、缶詰、瓶詰、調味料、乾物、飲料、お菓子、インスタント、レトルト食品などで、賞味期限が1ヶ月以上あり、未開封のものをお持ちください。必要とされる方へ届けます。注意事項、市社会福祉協議会では、食品の寄付を随時受け付けています。事前にお電話の上、お持ちください。問い合わせ先、同協議会、電話、042-324-8311。日野国分寺小金井三市で、可燃ごみを共同処理しています。三市ごみ減量推進市民会議とは、三市ごみ減量推進市民会議は、平成30年4月20日付、三市ごみ減量推進市民会議設置に関する協定書に基づき、平成30年7月24日に設置されました。以来、三市の市民がごみ減量グループと情報発信等グループ2つの分科会に分かれて、検討や意見交換等を続けています。各グループからの三市へ2年間の成果の提案。1、ごみ減量施策グループ。三市の焼却ごみ量、可燃ごみ、ゼロを最終目標とした三市の現状を含むごみ減量資源化に向けた重点施策。重点施策をもとに各市で様々な施策の検討を行うこと。2. 情報発信環境学習グループ。浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設の本格稼働に伴う施設見学での児童等への啓発。可燃ごみ処理施設の現況やごみ減量等に関する情報発信の推進。三市の市長から市民に向けたメッセージ。三市市民会議としてのメッセージ。三市ごみ減量推進市民会議からのメッセージ。三市連携し、さらなる可燃ごみの減量を。三市共同可燃ごみ処理施設が、令和2年4月から本格稼働しました。ごみ処理の広域化は、コストの削減などのメリットがある反面、施設周辺の皆様には、焼却量の増加、運搬車両の増加等の影響もあり、ご負担をおかけしています。この施設の共同利用には、施設周辺皆様のご理解、ご協力があって成り立っております。私たち三市ごみ減量推進市民会議、以下市民会議というは、三市の市民を代表し、施設周辺の皆様に改めて深く感謝申し上げます。令和2年から国内で深刻化した新型コロナウイルスの波状的な感染拡大により、市民生活にも大きな影響が及んだため、廃棄量は増加していますが、今年度第3四半期までの 人1日あたりの排出量は、前年比わずかながら減少いたしました。三市の皆様には、可燃ごみの減量にご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。三市の皆様、施設周辺の皆様のご負担を少しでも軽減するため、さらなる可燃ごみの減量に努めましょう。第2期市民会議では、この2年間の検討結果について、三市に提出いたしました。概要は上記提案の通り。市民会議は2050年までに三市の焼却ごみをゼロに近づけることを目標とし、引き続き市民目線でごみ減量施策及び施設稼働状況等の三市の皆様への情報提供について、行政に様々な提案を行ってまいります。写真があります。宮脇委員長から摂津市の日野市長へ提案書を提出しました。説明。委員長と市長2人で提案書を持っています。写真終わり。三市共同処理共同施策の状況。浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設運営状況。表が2つあります。浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設へのごみ搬入量比較表。令和2年度4月から12月分。令和3年度4月から12月分。前年度比の順です。単位はいずれもトンです。日野市、令和2年度4月から12月分、23,784.36、令和3年度、23,261.86、前年度比、522.50減。国分寺市、令和2年度、14,225.40、令和3年度、13,496.99、前年度比、728.41減。小金井市、令和2年度、10,740.88、令和3年度、10,793.30、前年度比、52.42。合計、令和2年度4月から12月分、48,750.64トン。令和3年度4月から12月分、47,552.15 トン。前年度比、1,198.49トン減。1人当たり搬出量表。令和2年度10月1日現在人口、1人当たり搬出量。令和3年度10月1日現在人口、1人当たり搬出量の順です。日野市、令和2年度、186,992人、0.127 トン。令和3年度、187,293人、0.124 トン。国分寺市、令和2年度、126,432人、0.113 トン。令和3年度、127,683人、0.106 トン。小金井市、令和2年度、123,427人、0.087 トン。令和3年度、124,646人、0.087 トン。合計、令和2年度、 10月1日現在人口43万6851人。一人当たり排出量 0.112 トン。令和3年度10月1日現在人口43万9622人。一人当たり排出量 0.108 トン。表終わり。稼働開始以来順調に運転を続けています。一般の方も施設を見学することができます。要予約。環境測定、令和3年4月から12月。令和3年度は組合が定める公害防止基準値を上回ることはありませんでした。詳細は浅川清流環境組合のウェブサイト https://cms.upcs.jp/asakawa/ をご覧ください。水銀回収キャンペーン。令和2年度に水銀の排出量が基準値を一時的に超えたことに鑑み、その対策として水銀回収キャンペーン等の取り組みを実施しました。令和3年度も10月1日から12月28日に実施し、市民の皆様にご協力いただいた結果、以下の通り集まりました。表です。体温計、温度計、血圧計、その他合計の順です。日野市、体温計171、温度計5、血圧計9、その他6、合計191。国分寺市、体温計87、温度計3、血圧計7、その他0、合計97。小金井市、体温計55、温度計5、血圧計4、その他1、合計65。合計、体温計313、参考前回合計556、温度計13、前回41、血圧計20、前回42、その他7、前回15、合計353、前回合計654、表終わり。使い捨てコンタクトケース回収、拠点回収3種類型。令和2年8月から令和4年1月末。日野市 216.58kg、空ケース216,580個分。国分寺市 89.73kg、 空ケース 89,730個分。小金井市 185.06kg、 空ケース 185,060個分。3市合計491.37kg、 空ケース491,370個分。食品ロス削減手前取り。手前取りはひらがな。フードロスを防ぐための取り組みとして、国分寺市商工会、市内のリサイクル協力店、コンビニエンスストア等と協力し、手前取りキャンペーンを実施しています。手前取りの表示があります。すぐ食べるときは手前を選ぶ、手前取り、食品ロス削減へのご協力をお願いします。などの文字やホッチのイラストなどが書いてあります。三市市長からのメッセージ。日野市長からのメッセージ。 浅川清流環境組合の可燃ごみ処理施設の本格稼働開始から約2年が経ちました。この間、施設として安定稼働ができていることにつきまして、施設周辺にお住まいの皆様をはじめ、ごみの削減にご協力いただいている三市の皆様に、改めて感謝申し上げます。今後も共同処理を行う国分寺市小金井市としっかりと連携し、三市市民会議より提案いただいた内容を具現化し、持続可能かつ将来的なゴミゼロ社会を目指して、三市でさらなるゴミ減量を実現できるよう、それぞれの市民のお力もいただきながら、真摯に取り組んでまいります。引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。国分寺市長からのメッセージ。浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設については、令和2年4月の本格稼働から順調に運営が行われておりますが、これも施設周辺をはじめ、日野市民の皆様のご理解、ご協力による賜物と改めて感謝申し上げます。当市といたしましても、ゴミの分別徹底とさらなる減量資源化に継続して取り組むことで、施設周辺の環境負荷を低減し、清潔で環境に優しい循環型都市を目指してまいります。国分寺市民事業者の皆様におかれましては、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。小金井市長からのメッセージ。浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設につきましては、令和2年4月に稼働が開始され、2年が経過しようとしています。この間、大きな事故もなく、安定した稼働ができていることにつきまして、皆様にご報告するとともに、改めまして、施設周辺にお住まいの皆様をはじめとする日野市民の皆様、及び関係者の皆様に、深く感謝申し上げます。引き続き、小金井市民及び事業者の皆さんには、スローガン、循環型都市、ゴミゼロタウン小金井、ゴミを出さないライフスタイルへのもと、発生抑制を最優先とした 3R を推進し、さらなるゴミの減量、資源化に取り組んでいただくよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。三玉は一つなり交流事業、浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設見学とサッカー交流戦を実施。本市を含む三玉地域の住民がお互いに協力、助け合う三玉は一つなりの精神に基づき、ゴミを排出する側と最終処分場を受け入れている側との相互理解を深め、もって最終処分場の円滑な運営推進を図ることを目的に行われている事業で、今年度は11月20日土曜、日の出町から日の出仲良し FC バリオーレ日の出混成チームをお招きし、西国分寺フットボールクラブとの交流戦を行うとともに、可燃ごみ処理施設では日の出町に焼却灰、燃やせるごみを焼却し残った灰を搬出するまで燃やせるごみ処理の一連の流れを見学いただきました。日の出町参加者の感想を、サッカーの結果は残念でしたが貴重な体験ができてよかった。クレーンでかき混ぜるときにゴミを落とすのがすごく面白かったです。ゴミ発電の能力がすごい。ゴミの処理のされ方や行き場所、流れを知れて勉強になりました。 写真が2枚あります。1枚目、説明。室内で参加者がスクリーン画面を見ながら説明を聞いています。2枚目、説明。グラウンドにメンバーが整列しています。写真終わり。市内から出されている燃やせるゴミの行方。市内で出された燃やせるゴミは、日野市にある可燃ゴミ処理施設に運搬し、中間処理をしています。そこで発生した焼却灰は、日の出町にあるエコセメント化施設で再資源化をしています。以前は焼却灰をエコセメント化施設と同じ敷地内にある二つ塚処分場にすべて埋め立てていましたが、多摩地域に新たな処分場の建設用地を確保することが困難であることから、エコセメントとして再生利用することで、二つ塚処分場を大幅に延命することが可能となりました。図があります。燃やせるゴミ、矢印、可燃ゴミ処理施設、日野市。日野市、国分寺市、小金井市の3市で共同処理を行うことを目的とした浅川清流環境組合が施設運営。焼却処理、燃やせるゴミを焼却しています。処理施設全体の写真。焼却灰、矢印、エコセメント化施設、日の出町。本市を含む多摩地域25市1町町で構成している東京多摩広域資源循環組合が施設運営。施設全体の写真。エコセメント。矢印。土木建設工事やコンクリート製品などの資材として再資源化。市内でも道路や下水道の工事に利用。再資源化した製品のイラストがあります。図終わり。ゴミ処理と再資源化は、処理施設周辺住民の皆さんのご理解とご協力に支えられています。ゴミや資源物処理施設は、私たちの生活を維持していく上で欠かせない施設です。エコセメント化施設のある日の出町民の皆さん、可燃ごみ処理施設のある日野市民の皆さん、そして燃やせるごみ以外のごみや資源物の処理を行っている清掃センター周辺地域の皆さんなど、市内で出されたごみや資源物の処理と再資源化は、各施設の周辺住民の皆さんのご理解とご協力のもとで、安定した処理が実現しています。各施設周辺の環境負荷軽減のためにも、市民の皆さんには引き続きゴミの減量、分別の徹底にご理解、ご協力をお願いします。火災や環境負荷軽減、作業員の安全確保のため、有害ごみへの分別徹底をお願いします。火災爆発の恐れのあるもの、他のごみや資源物に混入すると、収集車両や処理施設火災の恐れがあります。小型充電式電池を取り出せない小型家電類、電子タバコ、モバイルバッテリー、スプレー缶類、スプレー缶、カセットボンベ、ライター類、水銀を含むもの、他のゴミや資源物に混入すると処理施設停止の恐れがあります。電池類、乾電池、ボタン電池、体温計類、水銀体温計、水銀血圧計、蛍光灯。これらは有害ゴミへ、丸の中に有害と書かれたマークがあります。有害ゴミでもひとまとめにせず、品目ごと別々の袋に入れて出してください。悪い例、 スプレー缶類とライター類を同じ袋で出すこと。スプレー缶、ライターが入った袋に大きな×印があります。国分寺ゴミダイエット河原版第27号。リデュース、リユース、リサイクル。それぞれの英語の上に R の中に顔のついたマークがあります。3R を推進しましょう。令和4年3月15日発行。発行、ゴミ減量推進課。編集、国分寺市廃棄物減量等推進委員会。連絡先、ゴミ減量推進課。電話、042-300-5303。特集、プラスチックゴミを減らしましょう。4月1日、プラスチック資源循環促進法を施行。プラスチック問題とは、世界的な課題。プラスチックゴミの海洋汚染。不要になったプラスチック製品が、ポイ捨てなどにより、川から海に流れて、海底に沈んだり、海洋を漂流したり、海岸に漂着したりします。プラゴミは、海岸の景観を損なうだけでなく、海の生き物に絡みついたり、5ミリ以下のマイクロプラスチックを海の生き物が誤って食べて死ぬなど、海の環境や生態系に影響を与えることが懸念されています。世界全体で年間数百万トンものプラスチックが海洋に流出していると推計されており、このままでは2050年までに魚の量を上回る量のプラスチックごみが海洋を占めると予測されています。地球温暖化の問題。プラスチックは燃やすと地球温暖化の原因となる二酸化炭素 CO2 を多く発生します。地球温暖化は猛暑や記録的豪雨など地球規模の気候変動を起こすとされています。資源枯渇の問題。プラスチックの原料である石油は有限であるため、不要なプラスチックの使用は資源の枯渇につながります。海を漂うプラゴミ。プラゴミ量が魚の量より多い、地球温暖化の3枚のイラストがあります。プラスチック資源循環促進法の概要。プラスチック資源循環促進法は、プラスチック製品の設計から最終処理まで、ライフサイクルにおける 3R プラスリニューアブル再生可能を促進しようという法律で、4月1日に施行されます。私たちもライフスタイルを見直し、プラゴミを減らしましょう。1、製造段階。プラ製品の設計を環境配慮型に転換。プラスチックの使用量を減らす。解体が容易でリサイクルしやすい。代替製品に切り替え。簡易包装の推進。2、販売・提供段階。使い捨てプラをリデュース。スプーンやフォークなどの消費者に無償で提供される製品を削減するため、提供業者に対し、有料化やポイント還元、代替素材への転換等を求める。対象品目、提供方法は別表の通り。別表。提供業者対象品目12品目の順です。提供業者3つに分かれます。百貨店、スーパー、コンビニ、飲食店等。フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー。 ホテル、旅館等、ヘアブラシ、クシ、カミソリ、歯ブラシ、シャワーキャップ、クリーニング店等、プラスチックハンガー、衣類カバー。提供方法、いずれも、有料化、ポイント還元、繰り返し使える製品を提供、消費者への意思確認、回収し再利用。表終わり。丸三、排出、回収、リサイクル段階。廃プラ、廃は廃棄するの廃を回収、リサイクル。市町村が行うプラ資源の分別収集、リサイクルは、容器、包装、プラスチックリサイクルの仕組みを活用するなど効率化する。私たちにできること、3Rを意識して、プラスチックを賢く利用する暮らしに変えましょう。リデュース。ゴミを出さない、減らす。マイバッグ、エコバッグを利用し、レジ袋は断る。過剰な包装は断り、簡易包装にする。テイクアウトで買うとき、箸やスプーン、フォークを断る。紙やバイオプラスチック等の代替素材でできた商品を選ぶ。食品の保存は蓋付き容器を使用し、ラップの使用量を減らす。容器の角をカットし、潰して容量を少なくする。屋外で出たゴミは持ち帰って処分する。ポイ捨ては絶対しない。エコバッグ、使い捨てプラ、スプーン、フォークに×、ポイ捨て禁止のイラストがあります。リユース、繰り返し使う。詰め替え用ボトルなど繰り返し使えるものを選ぶ。使い捨てカップや食器の代わりにマイボトルやマイ箸、カトラリーセットを携帯して使う。まだ使えるものはフリーマーケットやリサイクルショップに出してリユースする。詰め替え用ボトル、カトラリーセット、スプーン、フォーク、ナイフのイラストがあります。リサイクル、再生して利用する。きちんと分別し、資源としてリサイクルする。エコマーク付き商品や再生プラスチック商品を選ぶ。スーパー等の店頭回収に協力する。地球に優しいエコマークがあります。日本のハイプラの状況。単位万トン。出典プラスチック循環利用協会2019年調査。一般系412、産業系438、合計850。一般系の分野別内訳、円グラフです。12時の位置から時計回りに読みます。包装、容器等318、家庭用品等54、電気、電子等18、その他22。円グラフ終わり。一言。プラゴミ削減。意識を変え、行動を変えよう。2020年7月のレジ袋の有料化により、レジ袋の辞退率は、コンビニは2割から7割台半ばに、スーパーは6割から8割に上昇しました。環境省調査。これは消費者の環境に対する意識が高まり、繰り返し使えるマイバッグを持参する行動変容につながったと考えられています。4月施行のプラ循環法により、今まで当たり前のようにもらっていたプラ製品の使い捨てスプーンやフォークなど12品目が有料になったり、代替素材に転換するなど、プラ削減に向けた様々な動きが出てくると思われます。私たち消費者も、 法律の趣旨を十分理解し、別校の私たちにできることも参考に、今自分に何ができるかを考え、行動に移しましょう。SDGs の12番目に、持続可能な消費と生産があり、2030年までを行動の10年と位置づけています。SDGs 達成には、私たち一人一人の行動変容が不可欠です。推進委員 YY。SDGs の12、作る責任、使う責任のマークがあります。お知らせ。ゴミや資源物は収集日の朝8時30分までにお出しください。使用したマスク、使い捨て手袋等はポイ捨てせず、一旦紙や袋で包んでから燃やせるゴミへ。ペットボトル、食品トレー、牛乳パックはなるべく自主回収容器設置店にお持ちください。ゴミの分別ルール、ゴミ出しルールをしっかり守りましょう。分ければ資源、混ぜればゴミです。